岡田さん。
何ですか、ソウルさん。
今回は、絵はがき、はがきを読もうと思います。
はい。
ラジオネーム、挑戦する供給者1号、ポツ2号さん。
だこれ。
ちょっとわかんない。新キャラですね。また癖の強そうなラジオネームの方が。すごいな。出てきました。でも、綺麗なこのマルセイユ、フランスの写真。
お
この絵はがきが来て
美しいです、ね。供給する挑戦者。
挑戦する供給者。
挑戦する供給者。
なんか、サプライヤー。
機械翻訳の間違いの
一号ポツ二号ってのよくわかんない。まあ、いや、これだけ、ここ膨らませてほしいわけじゃないから、ちょっと読みましょう。
はい。
サトルさん、岡田さん、いつも楽しく拝聴させていただいております。念願叶い、ようやく海外から絵描きを出すことができました。今回は、マルセイユから車で2時間ほどの南仏、南フランスの田舎町に来ています。出張先の商談相手の方々が、連日連夜会食に誘ってくださり、大変喜ばしいのですが、毎日同じメンバーで仲良くなっては来たのですが、今日で3回目の夕食、ランチを含めると5回目の会食で、そろそろ話題も尽きてきてしまいましたと。両国の文化の違い、日本とフランスってことですかね。食事、アニメ、政治、ネットフリックスのおすすめドラマまで、情報交換をしましたが、そろそろ限界です。ね、
確かに。大体もう喋りましたね、それはね。
多分ね、政治入ってんだね、これね。お二人は、これまでいろいろな国の方と食事をしてきたかと思いますが、時間を稼ぎつつ楽しめる話題は何か思いつきますでしょうか。本当に困っていますので、教えてください。強調してきたよ。ちなみに、フランスでは仕事の話は禁句で、話をしても3分すると話題を変えられてしまいます。というお便りでした。まあ、業界にもよるけれども、確かにね、仕事の話と楽しい話をくっきり分けるんだっていうのは、まあ、ヨーロッパ圏で多いのかもしれないですね。という、結構逼迫しているような感じでもあるような、ご相談。でも、マルセイユから車で2時間離れたところに出張に行くなんてこんな、もう恵まれたことがあるんだから、それは話題ぐらいに悩むぐらいなんてのは別に悩んでおけよみたいなね、ちょっと突き放した気持ちにもちょっとなっちゃうんだけれども。
サトルと岡田優の旅のラジオ。
岡田さんどうですか、こういう時に。
いや、僕も困りますよ、これ。
岡田さんもそんなに、あれですよね、社交的な方ではあられません。
全然ソーシャルではないので、そんなになんか盛り上がることもないですね。
でも海外の人とかと仕事で、お食事とか、そういうのある？
ないですね。
ない？
はい。
あ、そうか。でも、
海外どころか国内もない。
ちょっと待って、でも、そうですね、で前の職業
だいたい仕事し、
前でも外資系だったじゃないですか。
はい。
あの時は？
あの時はもう、デスクで栄養ドリンクを飲むぐらいランチを
厳しいな。ああなるほど。
そんな食事なんで行ってる暇なかったから、
ね。ああ、社畜感が半端ないな。
で今はまあリモートワークか、
あそうか、
基本はオフィス行ったら一人でどっかランチを開拓に行くっていう、散歩に行くっていう、ね。
完全に相談する人間違いだと。
そうですね。あんまりそうですね。会話は僕も苦手なんで。
会話苦手。
特にそのなんでしょうね。関係性が薄い人と。
うん、
こういうのありますよね。こう、薄いけど、ある程度長く話さなきゃいけないってなったら、もう、酒を飲むしかない。うん、僕はもう
。急ピッチで一人で。
そう。急ピッチで。
ランチとかでも酒を飲む。
酒飲む。
やばい。
しかない。ほんとそれしか知らないです、僕は。
マジですか。
はい。
そうか。こういう状況にじゃなったら、酒を飲む。
酒飲む。
挑戦する供給者さん結構頑張っていらっしゃいました。これ、ネットフリックスとかまでやって。
うん、
そのぐらい話せるぐらいね、ちゃんと語学力もあられるってことなんでしょ
うね。そうですね。
そうか、厳しいですね。思いのほか頼りになりません、ね。うん、そうか。なるほど。
喋んなくてもいいんじゃないですか、別に。
喋んなくてもいい。でも、
食事を楽しむ。
食事を楽しむ。うん、でもね、ご案内と思いますけど、フランスのこういう社交飯って2時間とか結構長いんですよ。
まあ、コースで。
ゆっくり。だから最初焦ってパンとか食いまくっても、パンから次がなかなか来ないんですよ。はいはいはい、だから、これね、難しいんですよ。
はいはい、はい。
そう。で、そういう風に会話を楽しむために、
なるほどね、
食事のそのあれが長い時間が設計されてたりするんで。
まあ、
これ、
ちょっと肌に合わない
部分。肌に合わない。そうか。でもそれは避けられない。そこじゃあ私だけしかこれ話せないな、今回。はい、いや、でもそういう場面結構多くてですね、私もですね。うん、
いや、なかなか海外出張行かれてますもんね。
そう、う
ん、
でそういう社交飯っていうかね、結構非常にあるんですよ、やっぱりいろんな人で、大体いろんな初対面、ね、よく慣れてきてもやっぱりいろんなね背景が違うから、うん、難しいじゃないですか、結構タッチーな話とかね、うん、
はいはいはい、
だからアメリカ人だったら民主共和どっちかってギリギリある程度のジョークまで話せるけれども、うん、ちょっとそれ以上踏み込むのはちょっと難しいなっていうのを、結構間合いとか見ながら、チラチラ見ながら、こう、どういうボールを投げていくかみたいなね、ことあったりするので、結構難しい。これはね、結構悩むんですよ。で、ここにある通り、そうそう、文化の違いとかね、と小さなこととか結構面白かったりするんだけれども、確かに難しいなってのはね、ありますね。で、一つ、まずだから、ライトなというか、一般的な、ここで出されてない助言をすると、まあ、これはね、旅ですよ、やっぱり。旅行をどっか行ったよとか、うん、
はいはいはい、
そういうその土地に関係する話、うん、っていうのはいいなと思いますね、
うん。
で、一ついいのは、そのスマホとか iPad とかでもいいから、なんか写真をそれに関して取り出せるじゃないですか。うん、
はいはいはい、
もし自分が行ってたら。
はいはいはい、
そうすると、ずっと話さなくても、うん、これこうなんだよとか言って、ね、そのスライドショーじゃないけれども、うん、アルバムとかをめくるだけで、へーへーみたいな感じになるじゃないですか。うん、だからそういう、お互いしかも、同じところに行ってたみたいなことがね、うん、あればね、なんかいいし、どっちも例えばパリ行ってたら、パリのあの店いいよねみたいな、
はいはいはい、
ここではちょっとなんかあんまり美味しくなくてさとか、ここではちょっとぼったくられてさとか、なんか、うん、まあ、そこまで行くか分かんないですけど、はいはい、そういうなんかどこの観光地を見たとか、うん、まあ基本罪ないじゃないですか、
うん、
なんかいきなりね、なんか家族の血筋がどうとか、なんかお前を殺すとか、なんか、はいはいはい、それなんない、基本なんないから、でそういうのがいいかなと思うし、自分がそこに行ってなくても、その質問できるじゃないですか、要するにだから、このこういうなんですかね、会食、普通の社交の会話って別に自分だけがずっと喋り続けることは求められてないわけじゃないですか。
うん、
だからオープンクエスチョンで、だフランスだったら見どころいっぱいあるわけだから、うん、あんたそのどこの出身なんですかとか、うん、ロシュフォールですかって、ロシュフォール港町って聞いてますけど、どういうとこですかとか、ロシュフォールの恋人たちって映画ありましたねとかね、うん、いい映画でしたねとか、なんかこう言えるわけですよ。
うん、
でそこの地点にあんまりなんか特にね、知らないよって言ったら、じゃあこっちはどうですかとか少しずつ探れるから、
うん、
土地の話は結構潰しが効きますよ、
うん、
で世の中ありがたいことに国の数いっぱいある、
はいはい、
地球って結構広めじゃないですか、うん、だからそういう話をできるじゃないですか、うん、南極行ったことあるんですよとかって結構岡田さんだったら食いつきのあるテーマがあるわけじゃないですか、
うんうん、確かに写真とかは使うかもしれないですね。
そうそうそう。写真は、何かをそう、ね、会話だけで何か収めようとすると結構苦しいこと、う
ん、間を挟まないと。
そうそうそうそう、そう。
ああ。僕なんか、YouTube とか見せてもらったりしますね。
ああ、そう、いいかもいいかも。
流行ってる YouTube とか。
はいはいはい。あ、そうそうだ、そう、そういうことそういうことそういうこと。だそれはね、そう、会話だけで全部埋めようとする発想からちょっとピポットをずらした方がいいんですよ。うん、
その動画の間喋んなくてもいい。
そういうことそういうこと。わかるわかるわかる。
まあ、結構会話より YouTube の方が面白かったりするんで。
そうそうそうそう。いや、それでね、いい。
まあそれで、うん。まあ結果的に盛り上がるとかは、うん、まああるかもしれないです
ね。趣味とかね、うん。そうそうそう。で、次のおすすめ動画とか出てきたりとか
し
てね、
これ
どん
な
の
みたいな。
そうそうそうそうそう、うん。あと言葉ですよね。これフランス語でなんていうのとかね。それがなんか、
はいはい、
だからフランス語のなんかよくわかんない本とか持ってきたりとか、なんかフランス語、うん、日本にあるなんちゃってフランス語とかをちょっと撮影しといて、
うん、
でそういうのおかしみみたいなね、なんかちょっとこれ文法的に違うんだけどみたいなおかしみがあるかもしれないから、うん、そういうのをフランス語を街中でこう撮っといて、ストックで会話用に撮っとくわけですよ、
は
いは
い
はい、それはだってこれ会食の相手だから仕事の相手ですよね、これね、
うん、
だから仕事の相手だからね、そのぐらいの努力をねこうしなくちゃいけないんですよ。だから本当に困ってしまいますっていうのはねダメなんですよ。
いや
甘いんですよ。
困す。
え？
怒り出した。
仕事、いやこれだから普通の人の普通の一般的なね、今ちょっと優しめに僕話しましたけども、うん、そういうんだったらまあそういう写真とかね YouTube とかいいなと思うんですけども、うん、もうちょっとねちょっと、ね、事前のリサーチとかね、これね足りないですね、これちょっと。
でも5回も、うん、なんかそんなに。うん、それが商談のうちってことですか？ 5 回も同じ人を召しに行くっていうのは。いやー、だ
からどういう立場かね、どっちが頼む方かどうかってのはちょっとこの文脈から読めないですけど、まあ一応お得意さんで、うん、この人を喜ばせることが自分の出世につながるんだったら、やっぱもうちょっとね、うん、リサーチはすべきなんですよ、で、それはね、例えば、だからその、リンクドインとか、うん、Facebook とか、その公開情報、うん、SNS かなんか、とにかくその相手の、しかもその中で一番役職が偉めの人のことを徹底的に調べるんですよ、
うん、
で調べて家族構成とかメモするんですよ、小さな紙にねいろいろメモして、でペットがいるとかね、で女の子が一人いるとか、
うん、
で今までこの人どこ出身の人とか、うん、宗教は何とかいろんなことをこうパーソナリティメモするんですよ、
うん、
でもそれを、直球の質問はしないんですよ。直近の質問したらやっぱり失礼じゃないですか、
うん、
あなたのこの Facebook 見たんですけどとか、そんなんかすぐ嫌じゃないですか、そんなやつ嫌じゃないですか、うん、だけれどもその人のパーソナリティをよく下調べした上で、その人が絶対受けるだろうなっていうこう質問をこうするわけですよ、
うん、
例えばその人がなんか朝ヨガにねこうハマってて、 ヨガにハマってますみたいなことがあったら、で、自分はハマってなくても、うん、最近なんかうちの友達がヨガにハマってまして、とか言って、こう言うわけですよ。そしたら、まあ、おって食いついてくるわけじゃないですか。
証券会社の営業マンがみんな、やってる感じのやつですよ。
そうそうそう。だからその、なんだろう、一人だけ女の子がいてね、なんか、私は、うちは子供がいないんですけれども、とか言ってね、でもなんか友達のね、一人の女の子でなんか困ってる人がいるんですよ、とか言ってね、女の子ってどうなんですかね、私よくわかんなくてって言うと、あ、実は私、うちも、とか言ってね、わかるようになるわけですよ。で、そうやってやっていくうちになんとなく向こうも察するわけですよ。あ、なんかこいつ俺のこと調べてるなと。でもそれはいいんですよ。それは、そこは、ノンバーバルのままでよくて、うん、あえて言わなくても。でもそれは、あなたのことを調べてるよって相手に気づかせることは、うん、これは結構プラスになるわけですよ。うん、そうやってちゃんとしてる人なんだなってね、うん、やってる人なんだなと思ってね。これはあんまり悪用するとちょっと悪いインテリジェンスの話っていうか、お前の子供のことは知ってるよみたいなね。うん、そのなんかその、お前の子供が元気に育つといいねみたいな、うん、そういうようなちょっと脅しみたいになっちゃうから、あれなんですけども。そういう、だからそのいろんなことを調べておいて、それにちょっと近接する話題をぶつけてみるっていう。そういうところから一個ずつぐらい取り出せていけば、そこそこ数をいきなり打ち尽くさなくても、2時間ぐらいの飯は結構持つような気もするし。別に、でも、あとはその人の関係する話だけじゃなくても、さっき言ったような旅の話とか、うん、なんなら本当自分の話をちょっとしてもいいしね。サウナが好きで、とか日本ではこれが流行ってるんですよとか、なんかわかんないけど、そういうのをなんか話してみてもいいし。あとは仕事の話真正面からするの嫌いかもしれないけれども、なんかその仕事で出てきた共通の知人のあの人はね、とか。仕事をしてるってことは、そこの仕事の上での何か共通の話題が出てくるわけだから、うん、なんかそういう、そこそこ許される冗談の幅みたいなのがあったりとかしたの。これやっぱりストックしておくんですよ。こうメモ、思いついた時に、こう、何かメモ帳かなんかこうメモしておいて、それで臨んでいくわけですよ。っていうことぐらいの努力をね、やっぱりね、会談、商談相手ともなれば、やったらいいんじゃないですかね、うんうん。でも最後はまあ別に沈黙でもいいかもしれないし、なんか、そうですね、この料理、美味しいですね、とか。なんだろう。お見合いじゃないけれども、なんか、この、ね、チキンってこんな、こういう味付けがあるんですね、とか、なんかね、こういうのをどこで行ったら食べられるんでしょうか、とかね、わかんないけども、なんかその、直接人間と人間が、そのままがっつり距離を詰めようとすると厳しいけれども、なんか第三者、そこにあるものとか、その、一緒の、なんか経験とか、そういうのなんかね、第三者を介して、こう、コミュニケーションをね、していくっていうのがね、一番ね、なんかいいんじゃないかなっていうのがまあ結論ですね。
僕なんか南極に行った時に、
はい、
船旅だったんですけど、ご飯の時が毎回嫌で、その結構まあ船旅でもまあ割とそのなんだろう、ちゃんとしたレストランみたいなのがあって、
はい、
で丸テーブルで。で、人数的に絶対知らん人と一緒の席になるんですよね。で、まあ食べるの結構、まあそれも時間かかるようなやつが出てくるので、うんうんうん、毎回知らん人と同席しないといけないっていうのは、めっちゃ苦痛で。
でも知らん人だったら、まあ話せなくても許されるわけでもないのか。
あ、うん、あまあ、許されることもあるけど、
うんうん、
なんか、そう、その時にでも、
うん、
でも割とその2週間とか長
い
ので、
はいはいは
い、なんかね、もうその期待値を下げようと思って、
はい、
こう、あ、こいつ喋らんやつなんやな、みたいな。っていうのを、から入って。
ああ。
そうすると、う
ん。大事なこと。期待値を下げる。これ仕事のスキル。
期待値を下げる。
仕事のスキル。
なんかいきなり最初から無理して。
そうそうそう。
はいとか言ったらめっちゃ金目は聞く。
長距離走だから、長距離走だから自分のペースをね、まずね、配分作ってくれる。そう。おっしゃる
と
おり。
最初もなんかちょっと気弱な声で、みたいな感じで、ね。ちょっと、特に最低限喋らず。
社以外出現。
から入って。ると、だんだんその2週間の中で、こいつはそういうやつなんだっていう、
うん、
まあ、キャラがついてくるんです。そうすると、
うん、
ちょっと喋ったらめっちゃウケる。ウケるというか。
喋ってくれたみたいな、ね。
喋った。食いついてくるとか。
いいですね。
で、ま、盛り上がってまた沈黙になっても不自然じゃない
み
た
い
な。
ああ、いいですね。
なんか、ベースの期待値を。
ベースの期待値。
下げていくっていうのもあるかなと思います
。グッドアドバイスながら、バッと、この方はもう5回目の会社だけ、急になんか、ボソボソになって、結構こういう人頑張って期待値上げて、多分とてもこの人能力ある人だと思うから、あれだけども。それはあるかもしれないな。あとは、僕は時々やるのは、その、物を持ってくるんですよ。やっぱりだから第三者論ね、
うん、
第三者を持ってくる、だからそのフランスのマルセイユからちょっと離れてるとこ分かんないですけど、うん、それにまつわるようなおもちゃとか、
うん、
そこで作った木彫りのグッズとか分かんないから、はいはいはい、そういうなんか石でも何でもちょっとでもいいからちょっとそんなにかさばらない、とりあえずフランスまで持ってってもいいものみたいなのを持ってきて、うん、これがねとか言ってごそごそ取り出していく、うん、あるいは日本から全然そこそこトークができるようなお土産をね、うん、持っていくみたいなね、
うん、
話が持つやつ、やっぱそれはね、やっぱり、ね、いいと思いますね。そういうのをね、いくつもね、考えておいたらいいんですよ。 で、そういう、
ね、
そうそうそうそう。
ウノとかですか？
ウノ？ウノ？ウノ？
ウノ？ウノ？ウノなら2時間持つかもしれない。
ウノなら2時間持つけど、多分これメインはウノをすることじゃなくて、わかんないけども。
花札とか。
花札な。花札はいいかもしれない。あ、
でも。毎回新しい、
ね、ルール教えてね。
ルール教えて、そうそう。これは、食事しながらやるものなんですって、ちょっと嘘を言う。
嘘
を
言う。あ、いいっすね。
花札を、やる。
いいっすね。毎回カードゲームも。
うん。
でもテーブルとかだいたい確かに会社よくんと結構広めにあったり
する。そうですね。
うん、ポーカーゲームとかね、まさにね、ああやってサンドイッチみたいな、
ね。そうですよね。
やってって。なんか花札を持ってって。花札を持ってって。マチコロ持ってって、モノポリー持ってって、人生ゲーム持ってって。
そうですね。チンチロ持
ってって。人生ゲームは結構スーツケースにギリギリ入るけど。でもジャパニーズね、うん、ゲームオブライフ、ライフゲーム。
うん、
ライフゲームなんだそれって言ってね。まあ、フランス語なんでわかんないけど。
確かに。
これは、日本人は、こういう人生を
幼少期から
幼少期から幼少期から人生の挫折と
確かに
その子供を持つことの重さみたいなものを学んでいくんだみたいな嘘ついてさあ始めてみようみたいな、うん、さあ1万ユーロがなくなった
確かに
いきなりなんか
でも確かに、うん、でかい人生ゲーム持っていったら逆になんか、うん、こいつは面白いって思われるかもしれない
確かにね面白いものって言ってないスーツケースパカッと開けたらそれしかない、ね、ちょっと怖い怖い怖い。なんかさっきからこいつ服から臭いんだけど、なんかもしかしてこいつ服一着しか持ってなくて、うん、人生ゲームしか持ってきてないのかみたいなね。いいですね。
そうです
ね。それはあるかもしれない。確かにね。日本からなんかね、日本もね、そうユニークな、この人のご専門がどういうジャンルのね、商談なのかわかんないけども、それにちょっと関係するなんか何かみたいなものを持ってくってのは、結構いろいろあるかもしれないですよね。うん、なんかね。そうそうそう。
確かに。
そうだ自分、うん、本人のね、喋りトークだけで全部しのがなくても大丈夫なんですよ。
うん、
確かに、うん。かつてないぐらい真面目に真剣にアドバイスしてる。どこに旅行ったらいいですかってのは
結構。すごいわかりますよ、多分、うん、もう。
そうだ、岡田さんがだって、初手から今かなり、これ収録始まる前にも岡田さん振ったけど、全然岡田さんが反応があれだから、うん、ああ、と思ったら。
困る、これは。
困ってたんですね。
うん、
だからわかりました。だあれ、北風と太陽みたいな感じだから、岡田さんは共感のアプローチで。
うん。
ですね。わかりました。だからそういう、そうなんですね。ということですね。じゃあちょっと挑戦する供給者さん。今、僕らが申し上げたサジェスチョン何か。
会話を供給すると、
うん、ああ、する供給。自分じゃないから
話題を。
うん。もし、何か実践されて成功なり失敗なりがあったら、ちょっとなんか、また教えてくれると嬉しいです、うんはい。ありがとうございます。でも、こんな素敵な絵描き、本当改めまして、ありがとうございます。
ありがとうございます。
お仕事、頑張ってください。はい。
投稿コーナー。今日はもう一通。岐阜在住ケンジさん。
あ、聞いたことあるぞ。
28歳。前回のハガキを読んでいただいたとき、サトルさんから年齢への言及があったのでということで、前回もいただいた方ですね。なんか金魚の絵ハガキを、かわいいイラストをいただきました。
本当だ。素敵素敵。何これ何これ。
サトルさん、岡田さん、石川さん、こんにちは。今回でハガキを送るのが3回目です。
ありがとうございます。
すごい。最多かも。
いいですね、う
ん。いつも読んでいただきありがとうございます。前回おすすめの旅行地を教えていただきありがとうございます。おすすめのどこに行くべきかっていうのを聞いていただいた方で、その時、ハワイと。
はいはいはいはい。
ハワイ行ってみたくなりましたと。で今回は、のハガキは奈良県大和郡山市。間違えたらすみません。にある、トホンという本屋さんで見つけたものです。金魚の町らしく一目惚れして買ってしまいました。
金魚の町なんだ。
うん、金魚の町。
金魚の養殖とかで有名ってことなんですかね。
とても雰囲気の良い本屋さんで、インスタも素敵なので、ぜひチェックだけでもしてみてください。トホンさん。今回皆さんにお聞きしたいのは、僕の次の旅行先についてです。
でハワイに行って、ハワイに。
ま
ハワイに。
まず、まず、
奈良から、奈良から送ってるでしょ。いや、いいんだけど、いいんだけど、ね、金魚いいんだけど、ハワイにまず行ったら、うん、はい、まあいいよ。
大学の時に47都道府県を制覇したいと計画を立て、現在42箇所に行きました。
おー。
残りの5つが、青森、群馬、茨城、埼玉、宮崎ですと。
結構近い、ああ、東京の方じゃないのか。そういうことか。
そうですね。岐阜在住と書いてあるんで。
あ、
そうです
か。うん。
この中で一番おすすめはどこでしょうか？皆さんは旅行先を決めるときどうやって決めますか？次の旅行先も決めていただければと思います。PS 岡田さんの午後の紅茶の話を読みました。読みました。
うん。
あ、読みましたか？びっくりした。積んだの。 読み間違いかと思って読みました、ね。
読んでくれた。よかったよかった。うん、有言不実行のリスナーが多いことで有名なラジオ、
珍しい。
でも、何を今、
あれと思って読みました。
何を使えてんだと思った
今。岡田さんの文章に引き込まれました。はい、また感想くん。ちなみに僕も兵庫県出身です。兵庫トークが聞けて嬉しいです。ラジオで待たせてくださいということで。
はい、
青森、群馬、茨城、埼玉、宮崎。
お
まあ、5校だから、全部行けばいいんじゃないか
と、
うん。
ハワイ行ってほしいんだけど、まあ、この間僕は、そうだ、玉坂宮崎に行きましたよ。道民の時の話したかな。
いいですね、
宮崎子供と行きまして。
宮崎いいっすよね。
宮崎良かったですよ。なんか九州の中ではなんか最弱みたいな言われがちですけど。
そうなんですか、う
ん、なんか一番やっぱり魅力が少ないみたいな言い方を結構されることが、また自虐ネタみたいになってきましたけど。とっても良かったですね。私も飛行機で行って。高島っていう、なんか、お猿さんだけが住んでる、島があって、そこに結構な時間かけて、車運転せずに行ったので、時間かけて行ったんだけれども、渡し船を予約してなかったんで、渡し船がいなかったんですよね。だから、その島を遠巻きに眺めるので帰ってきました。だけどなんか、
島は行けなかった。
そうそう、でも、宮崎南の方とかね、結構、あんまり行きにくいんだけども、結構いろんな魅力的な、
確かに電車が結構、ね、そうそうそう少ないですよね。
最弱と言われてるのは、そうそう、新幹線とかそういうインフラが、なんか、なんとなく、ね、断絶されてるというか、うん、やっぱりそういう意味では、鹿児島とか、ね、福岡、博多とかに比べるとあれだけれども、でもなんかすごくいいところだし、逆にだってこの方は九州1個だけそこ行ってないってことでしょ、
う
ん、
確かに。
そういう意味だから、ダメダメダメ。
宮崎だけ行かなかった。
一番美味しいデザートみたいなところだと思いますので、うん、ね、マンゴーも美味しいし、ね、宮崎が僕はやっぱり推しますね。でもだから、最後かもしれない、逆に言うと。そうか、そうか。
冬とかに行くといいかも
しれない。そうそうそうそう、だから時期も重ねると、で、なんか今なんだっけ、関東周りとか一気に潰せますよね。
そうですね。まあ、群馬、茨城、埼玉、もう全部北関東でね、うん、こう、バーって。
北関東といえば、やっぱりアジア飯を食べに、
うん、アジア飯を食べに、
ね。それぞれの、じゃあ、そのね、出稼ぎできてる人の飯を食うみたいな。うんうん、そのために何でしたっけ、なんか車検工場かなんか入んなくちゃいけないでしたっけ、なんか、何でしたっけ、
中古車。中古車売買免許
を。中古車売買免許を取っていただいて、うん、どうせこの人何もやってくれないでしょって、有言不実行の人だからもう適当に言うと。
いやいやいや。
そんなことない。
話ちゃん、僕の本読んでくれてますか、
あ、そうかそうか。あ、そうかそうか。じゃあやっぱり中古車市場に参入ってことかな。じゃあ、
そうですね。小山市ね。茨城の小山市の。
はい。
中古車オークション。
そうですね。岡田さんのおすすめはどこなんですか、
どこだろうな。でもすぐ行くなら、まあでもやっぱ暑いからもう青森じゃないですか。一番涼しい。
今ね、
今行くなら。
夏に収録してるからね。
九州も北関東も暑いからね、
今
も。
そうっすね。
うん、青森はでもなんか、あれやっぱ田舎の方行くと全然言葉がわかんなかったり、
うん、
方言がして結構違う、遠くまで来たなって感じはあります
よね。
うん、
そうですよね。ムツとか恐れ山とかあの辺りもあれですよね。飢餓海峡って映画とかが確かあのね、ありましたけど、なんかもうやっぱりあの辺りはすごいですよね。なんとか表現難しいですけど、本当にね、なんだろうね、信仰の深いところみたいなね。
確か
まだまだ昭和の初期みたいなところが残ってるときっとあると思うけど、だそういう意味ではね。
ちょっとね、時間がなんか、時間軸が違うような。
そうそうそう、一回行ったから終わりってわけじゃきっとないですよ。やっぱり青森もそういうところでは。あると思いますね。
うん。
あとでも気になる、岐阜のご出身なわけですよね、だから。
そうですね。
なんだろう。で、東京に住んでると、その、青森のアンテナショップとか、宮崎のアンテナショップとかいろいろあるけども、岐阜のアンテナショップってどのぐらいあるんですかね、わかんない。
アンテナショップ。
アンテナショップ。だから、その、岐阜の名物が売っている岐阜じゃないところにあるお店。
そういうこと。そうそうそう、岐阜出張所みたいな場所。
そうそうそう、それをそれぞれ探したらいいんじゃないですかね。そうそう、探しに行く。お土産は必ず岐阜のものみたいな。でもそこでも個体差があるんじゃないですかね。
飛騨牛を探しに行く。
青森の岐阜推しの店みたいなね。
はい、
そういう入れ子構造で自分の、なんですかね、土地の、ふるさとの魅力を知るみたいな、
うん。
いいんじゃないでしょうか。ってことを実行していただきたいですね。適当な。わかんないけど。
はい。
はい。っていうことです。ケンジさん、3回目のハガキ。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい。旅のラジオ。今日のお別れは、津軽弁でさようなら。ヒャロー。
へぇー、ヒャロー。
ヒャロー。
すげえな。
ヘバナの変化。ヘバナが何か分かんない。
変化も違いすぎるだろ。
もともとヘバナで、ヘバナがヒャーローに。
ヘバナがヒャーロー。ポケモンとかでもそんな進化の仕方ないです。すごいっすね。うん、ありがとうございます。